西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、5月の西宮徹底解剖は西宮の気候の話を聞こうということで、ゲストティーチャーは南気象予報士事務所代表取締役の南俊之さんでございます。南先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
いや、本当にあの気候の話を聞こうというか、なんかこの頃ね、本当に気象予報士さんの登場なさることがすごく増えてきまして、で、随分タレント化というか、
そうですね、
ね、うん、個性豊かに、はいはい、ね、皆さん独自のスタイルでこう気象を伝えてくださって、まあ、聞いてるこっちも楽しいなみたいな感じで、うん、そういえば元祖はあの福井さんですかね。
福井敏夫さんですね、はい、本当に ね、
ね、
面白かったですね。福井さん自体がなんか面白いことを言ってるわけじゃないんですけど、
はあ、
存在自体が面白かった感じですよね。
なんかのおしゃべりのね、テンポというか、高気圧が
そう、そうなんですね。止まるんですよ。そう、そう、間が空くの、
はい、
間が空いた、その間が、そう、次何出るのっていう
ね、 ね、楽しかったですし、
ね、面白かった。
大先輩でいらっしゃるんですか。
大先輩もうね、私がその日本気象協会っていうところに就職する、はい、その前の年まで気象協会にいらっしゃって、はい、うん、僕が入った年にはもういらっしゃらなかったんですけども、でもそこから、まあ、タレントさん的な感じで活動されてはって、
ね、お笑いタレントさんじゃなくて、ちゃんと気象予報士でいらして、気象をちゃんとね、
そうそう、もともと
すごい方だったんですよね。
予報官ですからね、気象台の予報官で、予報官退職されて、
はい、
あの気象協会に来て、で、まあ、その時は関西テレビとかでね、勉強をやっていらっしゃって、面白かったですね。
で、
なんかね、
うん、あの予報官っていうのは、うんうんうん、その、天気図を見て、はい、その予報を出すという、う
んうん、そうですね、
ことをなさってた方なんですね。
その当時はやっぱコンピューターとか、ね、発達してなかったので、
うん、
予報官が天気図を見て、
はい、
予報官独自の解析をして、
うん、
で、今日の大阪は雨が降るとか、
うん、
今日の兵庫県は雨が降るとか晴れるとかっていうね、はい、それ予報官がバンと出してた。今もうほとんどコンピューターでやってるので、まあ、予報官自体は最終的にこうちょっと修正をするとかっていう作業はやっぱ必要なんですけども、うん、その当時はもう予報官が独自の予報を出してましたから、
だから
その時は面白かったですよ。もうあの兵庫県南部の予報は今日晴れっていう予報なのに、
はい、
大阪は雨っていう予報がねで奈良は晴れとかね
ちょっとどこで線引くのみたいな。
そうそうそう、
はい、
そうだ、今もコンピューターでやってるので、だってまあ兵庫県南部が晴れだったら大阪も晴れだし奈良も晴れだしみたいなことにやっぱりねなりますけど、
うん、
いやでもね、予報官が、
うん、
今日は絶対雨が降るって雨がついてるわけですよ。
はあ、
それを我々はそう解説をするんですけど、
予
報官に来て今日雨降りますかみたいなね、
うん、
でも予報官自信持って雨降るぞって言った、はい、やっぱね降る時がやっぱあったりするんですよね。
あ、
その人の本当にこう知識と経験で予報を出していくっていうことは昔あって、だから福井さんとかはもうそういうことをやっていらっしゃって、うん、でもよくやっぱり研究してはりましたね、やっぱりね。
そうなんですか。
こういう風が吹くと絶対ここは雨が降るぞみたいな、
うん、そういう蓄積がやっぱりその予報に生かされてきて、
そうそうそう、そうですね。
で今はそれがコンピューター。
あ、そう、コンピューター。
じゃあその情報量がもう、
うん、
断然違いますでしょ、うん、その個人が集めてらっしゃるとか経験に基づくものよりも、
うんうん、
今のコンピューターってすごいですよね。
そうそうそう、
だから割と当たるようになってきたんですか、ね、
そういうことですよね。 やっぱその、やっぱ、まあね、気象庁の、ね、予報官が持ってた知識が全部こう、ね、コンピューターの中に入り、はい、で細かな観測もしてます、ね、観測のデータも全て入りみたいな、ね、それでやっぱり当たるようになってきました ね、 今ね。
じゃあ今後はもっともっと精度は上がっていくということですか、
うん、上がるでしょうね。もっと当たるようになると思いますので、うん、多分私みたいな職業はいらなくなってくるんじゃないかなっていうふうには思ったりはするんですけ けれども
、でもあの刻々とこうね、変わったりしますし、はい、あの例えば桜 FM は3月26日に、開局の、ね、ちょうど25周年のお祝いの、フリーライブをやったんですが、はいはい、ガーデンズの屋外でやる予定が最初あなんか週間予報とか見てて、あ大丈夫や大丈夫やって言ってた、だんだん近づいてきて、ちょっとやばいかなえ当日結局雨で、まあ、屋内でということになったんですけど、なんか一喜一憂しますね、イベントなんかする場合は特に屋外での。
そうですね、そう、うん、だイベントする時とかはやっぱりそういうね予報の依頼を受けたりすることがありますね、やっぱり
でしょうね、あの晴れにして、うん、みたいなことも頼みたいぐらいなんですが、それは無理なんですよね。
それができればね
お天気変えるみたいな、
きっと儲かるんでしょうねきっと。いや晴れにしときますよ
そうですよねってそうか。でもじゃあ今日はですね、春夏秋冬に分けて4週にわたってお話を伺うということで、はい、夏編でございます。夏は6、7、8
が
夏、はい、まあ雨の季節、
そうですね、梅雨の時期から
ですよ、ね、
猛暑の時期ですね、
はい、一番しんどい頃ですかね。
しんどい頃ですね、はい、昔子供の頃は夏休みくらい楽しみでしたけどね、はい、もう夏暑いだけでぐったりする時ありますもんね、
は
い、
夏の暑さって年々厳しくなってるような気がするんですが、うん、これ年取ってきてるからかなとも思うんですが、うんうん、どうなんですか。いや
本当に、ね、厳しくなってますね、やっぱりね、
なってますかやっぱり、うん、
あのやっぱり僕も子供の頃って、ね、はい、夏って、ね、冷房クーラーっていらなかった、
使ってませんでしたね。そうそうそう、あって扇風機でしたよ。
扇風機、そうそう、扇風機があれば、はい、夜もね それなりに快適になられることできましたけども、はい、やっぱりねもう気温の状態が昔に比べて全く違ってて、はい、まあ、神戸で観測、ね、気象台は神戸にあって、神戸の気象台のデータでいくと、はい、熱帯夜ってあります。熱帯夜っていうのはあの最低気温が25度以上の日、
最低がね、
最低がね、はい、25度以上の、まあ、日夜のことを熱帯夜って言うんですけど、はい、その熱帯夜の日数が、はい、神戸は1980年代ね、はい、80年から89年までの10年間、もう私が結構小さかった、まあまあ学生時代とかね、それくらいの頃ですけども、はい、その時にだいたい年間で1年間で18日、
熱帯夜
が18日、
はい、
最近の10年間、はい、熱帯夜が47日、
ちょっと待ってくださいものすごいじゃないですか。
そうそうそう、1ヶ月半はあるっていうことです。1ヶ月
熱帯夜が、
熱帯夜もうなかなか寝られず眠たい夜っていう感じですよね熱帯夜というよりはそう、
これは辛いですよね。
でね、猛暑日っていう言い方があります、
はい、
猛暑日っていうのはあの最高気温が35度以上の日のことを猛暑日っていうんですけども、はい、1980年代猛暑日は年間で2日、で最近の10年間は年間で6日になってるからやっぱ増えてる。で神戸のあたりって、あの神戸からも西日本のこの湾岸地域って、あの海から風が吹いてくるのでやっぱり最高気温そんなに上がらないんですけども、うん、それでも増えてる。で熱帯夜は相当多くなってるので、ね、やっぱ昔に比べると気温の状態だいぶ違う感じですね。
もう、うん、しんどい夏ですよね。
そう、しんどいの、しんどくて、で7月の平均気温が 27.4 度なの、今 27.4 度で、はい、で1980年代の8月の平均気温が27.7 だから、うん、最近の7月の気温と8月の気温、昔の8月の気温が同じぐらい。だから昔の8月がもう今7月になってる。今7月になってて、
はい、
で8月は8月で相当気温上がってて、
もっときついんですね。そうそうそう、
28.9 になってますので、その1980年代の8月よりは1度以上気温上がってるんですよ。1度以上。そう、その28.9って外国 とどこと同じぐらいかなと思って調べたら、はい、グアムとかハワイと同じ、夏の8月、まあ、7月8月同じなんですけど、グアムハワイと同じなんです。
でもハワイの夏は全然快適ですよ、
うんうん、そうですね、快適ですけどね。
だからカラッとしてたりするんですよね、
う
ん、
そう、向こうはちょっとカラッとしてますけど、こっちはちょっとじとっとしてるけど、
なんか全然違うような気がしますけど、
そ
う
そ
う
そ
う
気温からすると
同じくらい
熱帯、熱帯なんですよね。
もう熱帯なんですね。
そうそう、熱帯なんですよ。だから熱帯の日数増えてるっていうことでもあったりするし、そうすると、はい、まあ、グアムと同じだから、はい、グアム行かなくてもいいんですよね。
いやいやいやいや、そうです。で、あちらの方ってなんかずっとあの、
う
ん、短パン T シャツとか、
そうそうそうそう、
サンダルみたいな感じでしょ。
う
ん
うん、そうそうそうそう。
でも日本人っていくら、うん、ね、夏暑くいと言っても、うん、一応ビジネスの場合はスーツを着たりとか、
そうそうそう、ネクタイしてね。
ですよね。クールビズと言ってもあの程度ですから。
そうそう。だから、うん、あのやっちゃダメなんですよね、
は
あ、で、そうそう、あのスーツって発祥の地、はい、ロンドンだそうですけども、イギリスのロンドンだそうですけども、
ずいぶん涼しいというか、そうそう、寒いとこですよね。
だからそれはね、まあ、この、この辺りの状態からすると、
はい、
5月10月と同じなんですよ、うん、ロンドンの夏って5月10月と同じぐらいだから、
はい、
そう、5月10月だったら、
まあ、あの格好でもなんとかいけますよね。
そうそうそう、そう、なんか、うわ、だからもう夏は熱帯なんだから、
はい、
しちゃ飽きませんってね。
じゃあグアムかハワイの装いで行きましょうと、
うん、そうそう、そういうこと、そういうこと
ですよね。
それで十分なんですよ、
ね、
ちょうどなんかリクルートの時期だったりするから、あの学生が黒い服着てきっちりした服でなんか歩いてる、夏歩いてるの見るけども、
はい、
あれはあかん、
もう
あかんのよ、あれは
かなり厳しい、
厳しい、ダメですよ。
でもアロハシャツでリクルートだけにもきっといかないんでしょうけど、まあまあまあね、いやでも本当に変わってきてるんですね。
そう、変わってきてますね。だからもう昔に比べると、ね、うん、全然違うので、
はい、
なんか昔の感覚だったらちょっと今もだいぶ違うっていうことでもあるし、うん、昔はね、あの僕バスケットボールやってましたけど、はい、その練習の合間とか水なんか飲んだらダメだって言われてたけど、
そうですよね、
今はもうそうじゃなくて、もうやっぱ気温の状態全然違うっていうのもあるから、はい、
うん、
やっぱちゃんとね、熱中症の対策はちゃんとして夏場は活動しないとなかなか乗り切っていけないよっていうね。
本当に昔とは違うんだ、うん、うというふうに感覚をこうちゃんと、
そう、切り替えないと。
そうですね、
そうです、そうです。
でも先ほどあの、うん、ちょっと南先生がね、うん、風が吹くからこの辺りエリアはって、うんうん、あのやっぱり風で温度って下がって、うん、
下がります、下がります、下がります。風の温度下がるし、うん、夏場って浜風吹くじゃないですか、
はい、
浜風ってね、あれはあの正式には海風って言うんですけど、海風って言うんですけど、海の方から吹いてくる風なんですよね、
はい、
で、あの大阪湾なんと、この辺って大阪湾の方から風吹いてきますけども、大阪湾の海面の水温って夏場上がるんですけど、それでも30度ぐらいなんですよ、はい、
うん、
で30度ぐらいなので、わーっと海の方から風が吹いてくると、そう、やっぱりね、30度ちょっとぐらいで収まるんですよね、この辺りってね。
なるほど、うん、
京都の辺りってね、京都の辺りってやっぱり内陸だから、
はい、盆地ですよね、
盆地だから、
ね、はい、
やっぱりもう35度を超えて38度とかっていうのも当たり前に出るんですけど、やっぱりそこまで上がらないのは、やっぱり海から浜風が吹いてくるから、うん、あのね、この辺りって夏場はそれなりに昼間は涼しいんです。でもあの海の影響を受けるので、
はい、
海の海水の温度がやっぱり30度ぐらいだと明け方下がらないんですよ。夜が下がらないから、夜でも熱帯夜が多いんです。
なるほど。
だ、京都のあたりってやっぱりね、はい、朝になるとあの夜になるとバッと気温下がるので、うん、25度下回るんですけど、だからこの辺はね、夜は暑い。
ええことばっかりではないというか、どっちがいいかなという比べるのも変ですけど、
そうか、昼間は涼しいから、
はい、
昼間この辺で働くのが一番なんです、
はい、
でも夜はちょっとね、
京都に寝に帰る、そうなんですか。
そうそうそう、
いやでもあの甲子園球場なんかね、うんうん、浜風が吹いてる時のナイターとかだったらもう最高だなっていう、ね、やっぱり
風はね、
ねえ、
うん、風はね、ちょうどその浜風っていうのが、ね、3時4時5時ぐらいが一番強くなるんです。
あ、そうなんですか、
うん、はい、甲子園球場でいうとライトの方からレフトの方に向かって、うん、わーっと吹いてる風、
はい、
でこの浜風っていうのが、まあ、海風が大体ね夜の10時ぐらいになったらほぼ止まっちゃうんですよね。
ほう
で止まるので、うん、夜凪って言ったりする、 風も凪って言うんですけど、凪になってちょっとその辺で寝苦しくなるんですよね。夜風が吹かないと、
なるほど、
そうそう窓開けててもね、
そうですよね、
風は全然吹かないしって、
うん、
でその風が止まってる状態が、まあ、朝にかけて続いて、また朝の8時9時ぐらいになると浜風わーっと吹き出して、ちょっと風によってちょっと涼しくなって、うん、でまた3時4時ぐらいになると風がわーっと強くなって、うん、結構ね風強くて、
はい、
浜風がね風速で言うと8メートル前後ぐらいになるんですよね。強い時には10メートルぐらいの風が吹くので、
そうなんですか。
そうそう10メートルぐらいの風が吹くと、
はい、
例えば、まあ、その辺に散らばってるゴミがふわーっと舞い上がったりとか、
はい、
ちょっと木があの風下に向かってちょっとね横になったりぐらい、
うんうんうん、
だから甲子園球場であのライト方向に打つと伸びないんだけど、はい、レフト方向に吹くと打つと伸びるぞっていうのはやっぱり風速8メートル前後の風吹いてるから、レフトの方に上がった打球がシューッとこうスタンドに吸い込まれていくっていうのは、
うん、
浜風結構ね強く吹いてたりするからっていう
なるほど
ことなんですよね。
そういう風の計算も、
うん、そうですね、
本来しないといけないということなんですね。
しないと多分3時4時くらいだから、ナイター始まって、まあ、前半っていうのかな、1回2回3回ぐらいの時はレフトに向かって打てと、
うん、
僕が監督だったらあっちへ向かってみたいな、ね、
ぜひ強いアドバイスをよろしくお願いいたします。いやでもまあね、そういった風の恩恵を受けるぐらいの風だったらいいんですけど、台風みたいなねすごい風も結構
吹いたりする時あるからね。
なんか最近ちょっと台風は少ないかなと思いますけど、来たらすごいのが来たりとか
して
ちょっと怖かったりしますよね。
そうですね、台風ね、大きな台風がやってくる時もあったりするので、
はい、
どちらかというと夏場というよりはね、うん、やっぱり大きな台風やってくるの秋なんですよ。
秋か、
そう秋の台風、また秋の時にちょっとお話ししますけど、
はい、うん、
秋の台風コースが決まってます、
はい、
この辺が危ないコースが、ね、決まってるので、
じゃあ来週絶対聞いていただきたい、ということなんですが、じゃあ夏はそのやっぱり風というより雨ですかね、
う
ん
う
ん、
そう雨ですね、
はい、
やっぱり梅雨っていう時期があって、
ね、
夏場もねやっぱり局地的に激しい雨が降るっていうことも最近多かったりするので、
はい、なんかゲリラ豪雨とか、
そう言います言います、
ね、
う
ん、あのアンダーパスが水没しちゃったりぐらいの、
ね、
あれ短時間にすごい降るわけですか。
そうですね、あのね西宮、まあ、あの気象台が設置している雨量計っていうのが、うん、アメダスっていうのがありますけど、はい、アメダスが西宮もあって、
ええ、
その西宮のアメダスどこにあるかっていうと、うん、奥畑、万智谷の方なんですけども、万智谷の近くに越水の浄水場ありますけど、
はい、桜の通りの
所
もあるところですよね、
うん、あそこのところにね、
はい、
雨量計を置いてあるんですよ、
はい、
で、まあ、全国の例えばなんかねこう放送の中で西宮で1時間に何ミリ降りましたっていう、ね、はい、のも聞こえてきたら、あ西宮のそこの越水のところが、うん、何ミリ降ったっていうことになるんですね。市役所は市役所で置いてるんですけど、まあ、気象庁の方は越水のところに置いてあるっていうことなんですね、
うん、西宮市も本当に独自にいろんなところに設置してて、その情報もどんどん開示していただいてるわけですけど、
ね、ホームページとか見ると
やっぱりあれですか、うんうん、そんな風にあの局地的、はい、ゲリラ的みたいになると、うんうん、あの例えば甲子園球場がねすごい雨降ってて、うんうんうん、同じ西の目なのにこの辺晴れてるぞみたいなとこもあったりするぐらいのことなんですね、
う
んうん、最近は。
そうですそうです、そう本当局地的で、
うん、
局地的な雨って積乱雲、まあ、入道雲なんですけど、はい、それによって降るんですけど、入道雲って高さはね15キロメートルぐらいまでブワーンと
高いんですね、
そびえてる雲で、でもねその横の幅がそんなにないんですよ、うん、10キロメートルとか、まあ、せいぜい20キロメートルぐらいだったりするので、そうすると10キロメートルっていうと甲子園球場の上にその入道雲がやってくると、
はい、
甲子園球場のところはうわーっと降ってるんだけど、うん、もうちょっと離れたところ、まあ、市役所のあたりは全然降ってなかったりとか、JR の駅の北口のあたりは全く降ってなかったりとかっていう降り方をするのが、
うん、
そういう積乱雲なんですよね。だからね、なんか夏の高校野球見てたりとか、阪神タイガースのなんかナイター見てたりすると、うん、あら甲子園球場むちゃむちゃ降ってるから今中断やでって言うんだけど、
うん、
でも自分じゃ、うち全く降ってないかなみたいな降り方をするのが、
はい、
その夏の雨の降り方、局地的な雨の降り方。
ということは予報とかを出すのはとても難しいということですか、うんうん、
難しいですね、まあ、それこそ、はい、あのところにより雨で激しく降るみたいなねことを言ったりするんですけど、はい、
でも晴れ時々曇りところによってにわか雨とか全部あるやんみたいな、
そう全部あるんやけど全部あるんです、そういう天気、
しかもそのところによりっていうのはどこなのよっていうのもよく思うんですが、
そうですね、はい、そうところによりなんですけど、はい、ところによりって多分兵庫県南部で今日はところにより雨が降りますよっていうのは、はい、ちゃんと定期が決まってて、兵庫県南部の 50% 未満のところで降りますよっていうのがところによりの定義なんです、
はい、
だ 50% 未満なので、例えば兵庫県南部って尼崎からあの西の方は相生のあたりとか赤穂のあたりまで含めて、はい、で北の方はあのもう笹山の方も南部ですし、左右の方も南部だし、で南はあの淡路島も全部含めて南部なんですよ、
うん、
ごっつ広いんですよね、
はい、
でそれでところによりっていう方が出た時に、
はい、
まあそうですね、西宮が今日は雨降りますと、
うん、
西宮雨降りますと、それから加古川が雨が降りますと、はい、で西脇が雨が降りますと、
うん、
でこの3カ所今日は雨降るんですけど、
はい、
でもその3カ所足しても兵庫県南部の半分にはなりませんっていうこと、
はい、
50% 未満ね、神戸も降らへんし姫路も降らへんし、うん、淡路島も降らへんから、
ほうほうほう、
でも西面は降るんよ、ね、西面は降るんだけど兵庫県南部からすると兵庫県南部のごく一部だからところによりそう、でもところによりでむちゃくちゃ降る時あるっていうね、そういうことがあるから、
あ、じゃあこう降ってきたら、あ、ここがところなんだな、
そう
ですか、
そうなんです、だから天気予報は、はい、よう見てよう聞いていただいて、
はい、
そういう時はねきっちり解説してますから、
はい、
ぜひあのよく見てい
ただきたい。なるほどね、あ、そういうきちっとした定義がちゃんとあるわけなんですね、うんうん、
あるんです、
この言葉が出てくるには
という、そうそうそう、ところによりっていう定義があるから、降るところはあるんだけど大半は降らない、でも降るところはあるっていうね、うん、それが定義なんですよね。
ただ本当にあの雨の降り方もなんか随分変わってきていますし、それなんかこう雨の降り方のなんかあの雨の粒の大きさもなんか随分バタバタバタっと降るという感覚がちょっと怖いなと思うようなことが最近増えてきてるんですが、
先ほどやっぱり気温のところでちょっと熱帯的になってきたっていうことを、はい、言いましたけども、あのその通りで雨の降り方もやっぱり熱帯的になってきてるんですよね。で兵庫県であのいわゆるアメダスっていうね、まあ、雨量計を置いてあるところで、はい、まあ、1980年代ぐらいから置いてあるところが22箇所ぐらいあるんですけど、うん、
はい、
そう22箇所で、まあ、どれくらいの雨が降ってたかっていうのを過去調べたことあるんですけど、はい、で1時間に50ミリ以上の雨、1時間に50ミリ降ると1時間に5センチ雨がたまるってことだから、
かなりの降り方ですか。
そう、まあ、警報が出るぐらいの、大雨警報出るぐらいの雨の降り方で、それが1980年代はだいたいね、1980年代が10年間で17日あったの、17日、はい、まあ、どこかで降ったって22箇所のどこかで17日だったんですけど、最近10年間は76日だったの、17日が最近10年間は76日だから、もう昔に比べるとその1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨がもう全く回数違ってきてるんですよね。そう、相当多くなってるので、なんとなく感覚的に、はい、まあ、昔に比べると激しい雨多いなっていう感覚持っている方は多いと思うんですけど、その通りなんですよね、
うん、これは原因というか、やっぱり何か分かってるんですか。
やっぱり、ね、気温が高い、気温が高いで、気温が高くなると空気中の水蒸気の量って増えるんですよ。飽和水蒸気量って多分ね中学生ぐらいで習ったと思うんですけど、
なんか習ったような気がしますね。そうそう、はいはい、
1立方メートル中に含まれる水蒸気の量が、気温が低い時よりは気温が高い方がたくさん、この同じ1立方メートルなんだけど、うん、含まれることができると、
はい、
例えばあのこれお砂糖とかお塩を水に溶かすのに、
はい、
あったかくした方がたくさん溶けるじゃないですか。
はい、
そう、それと同じで、空気もあったかいと水蒸気たくさん溶けてる、
はい、
でこの空気の塊がうわーっと上の方に上がっていって雲を作るので、うん、そうすると気温が高い時の空気って水蒸気たくさん含んでるので雨もね激しく降るっていうことがね起きるっていうことなんですね。その局地的な激しい雨が最近ちょっと増えてるという、うん、で1時間で、ね、50ミリ以上雨が降るとちょっとねやっぱり低いところ使ったりして、はい、でその奥畑にあるそのね西の目の雨量計で一番今まで多かったのが2013年の8月の25日なんですけど1時間に78ミリ降りました。1時間に78ミリでそれが今のところ一番多かったんですけど、はい、でもそれくらいその時やっぱりねあの北口のあたりのとかちょっと低いところが、はい、あのアンダーパスのところが使ってたりしましたから、うん、結構ねその手の雨が降ると浸かること多いんですよ。だから最近その浸かりやすいぐらいの大雨っていうのは激しい雨っていうのが多くなっているので、うん、ちょっと車の運転をしたりするとアンダーパスってねニュース見て結構あったりするので、
はい、
そういうところをちょっとくぐるような時は
突っ込まないように気をつけないといけない。そうそう、
気をつけていただいて慎重になってね。
ねやはり予報だったり、うん、そういうのをちゃんとチェックしておかないとってことですね。
そういうことですね。そう、激しい雨が降るともう見通しも悪くなって、はい、車のワイパーとかね効かなくなったり、
高速最速にしてもなんか前が見えないみたいな、
そういう雨ってやっぱりね昔に比べると多くなってますから、うん、
で今後も多分、
うん、そうもっと増えるでしょうねきっとね、うん、
これは本当に気をつけておかない
と、そうそう気をつけてい
けないということですね、はい、さあそれではここで今日のクイズです、はい、
クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは？
はい、それでは南先生お願いします。
はい、熱帯夜という言葉があります、
はい、
熱帯夜っていうのは最低気温が何度以上だった夜のことを熱帯夜というでしょうか。
はい、寝苦しいです。
そう、眠たい夜です。
はい、先週そして来週の答えと3つの答えを合わせてお寄せください。お待ちしております。さて今日は夏の西宮ということで、まあ、あのいろんなね雨のお話もありましたし浜風のお話もありましたし熱帯夜、いろんなお話がありましたけど今年の夏はどうですか。長くなりそうですか。
多分ね長くなりそうですね。
暑くなりそうですか。
暑くなりそうです。激しい雨も降りますからうまく乗り切っていきましょう。
気合い、
はい、みたいな。
でも本当にあの情報を知るということはとても大事なことですので ね、はい、南さんのお話もしっかり聞いて乗り切っていきたいと思います、はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想をお寄せください。ファックスは0798-375514 0798-375514 E メールは787@sakura-fm.co.jp 西宮徹底解剖の係まで。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。